では今からフィードバックから学ぶ本質ということで少し、ここまでの話をまとめてみたいなというふうに思っています。で、まあおすすめの本が一つあってですね、それはピーター・ドラッカーと論語だったかな、そういうタイトルだったと思うんですけども、その本とかを読んでもらうとすごい面白いんですが、どちらも同じすごく大切なフィードバックっていう観点からですね、まあ対比して、書いてくれている面白い本があります。でこれぜひ読んでみてほしいんですが、実はですね、先ほどちょっと触れたように、まあ孔子をまあすごい論語をすごい読んで、その日本の産業の基礎を築いてくれた、まあ日本産業のまあ父みたいな渋沢栄一って人がいますけども、まあこの方がですね、まあ三性っていうのを話してて、でそれは論語の孔子の生き方から出てきてるんですが、まあ一日に3回ですね、自己に対して問いをして、まあかけてですね、ちゃんと躊躇をできていただろうかとか、そういう話をもうまあまあ振り返りをして、自分のやり方っていうのを、自分のその日の一日のその生き様っていうのをこう調整していくみたいな話をまあ紹介しているんですね。で渋沢栄一時代もそれをもちろんやってたわけですけども、それは一体何かっていうと、自分がやった結果を振り返って調整するっていうことをしているわけですね。つまりまあ躊躇っていうのは、まあまあすごいこうなんだろうな、まあなんかたそのまあ道として正しいっていうのね。でそれでちゃんとこうなんだろうな、優しさっていうのとか、そういったものをちゃんと持った状態で人に接してるかみたいなことを問うと。じゃあ1日3回ですから朝それを問うたら、よし今日はこういうふうにしていくぞっていうふうに考えるわけですね。そして昼にもう一回それを問うと、いやここまでの様子を見る限りちょっとできてなかったなと。そしてよし改めてちゃんとやろうみたいな。で夜にもう一回振り返ると、3回反省すると。そしたら今日一日できてなかったなと。でも逆にできてた時はこうだったなと。じゃあその時にできてた時はどんな意識をしたんだろうかと。そしてできなかった時にはどんな風な状況や考えが頭をもたげてたのかみたいなことを分析すればですね、徐々にその躊躇っていう状態を発揮するための重要なポイントが見えてくると思うんですね。でそういったことを見て、じゃあ次それを意識してやってみよう、でやってみた結果どうかみたいな感じで、こう振り返りによって自己を律して前に進んでいく、これがですねフィードバックから学ぶ本質です。で人の人生において、まあ学ぶとはこのフィードバックの仕組みを作ることだと僕は考えています。でそして最も重要なことっていうのは、フィードバックをすることじゃなくて、このフィードバックの仕組みを作ることなんですね。でフィードバックをするっていうのは1回会議だったり誰かに質問してされるできるだけのことですけど、もしですね自分の人生においてフィードバックの仕組み、まあ人生において個人に当てはめれば、これはもう単純に習慣ってやつでしょうけど、習慣だけじゃなくて意識して分析シートを自分なりに作ったりしてやるってなるとまた全然違いますよね。でこのフィードバックっていう仕組み、やり方、アプローチをしっかり理解してその人生に組み込むことができればですね、やっぱりその僕が絵を描いている時の例を出せばですね、次もっとやってみようっていうチャレンジ心も出てくるし、でもちろん人間の脳に即してるから学ぶスピードは上がってくるし、そして学ぶスピードが上がれば自分に自信を持てるし、で自分に自信を持てれば他人に本当の意味での優しさを発揮できるようになると思うんですね。やっぱり自分に自信がなかったら表面上の優しさっていう形で、なんていうんですかね、一見優しいように見えて実はその人のためにならないこととかを平気でしてしまうんですね、自信がなければ。でも本当に自分に自信があれば、自分を受け入れることができれば、たとえ嫌われたとしても本当に相手のために何かをしてみるっていうことが、そういう勇気が 湧きますよね。でそういったのは全部自信ですけど、それは自分がまあ歩みはとにかく置いといて、スピードは置いといて成長できる、そんな風にその感じることができれば自信というのはついてきますから、勇気も湧くし、でそういったことがフィードバックの仕組みを作るってことにおいてすごくが、まあ、それを引き起こしてくれるんです。で私たちファシリテーターっていうのは、まあ、あと教育者がすべきことはこのフィードバックから学ぶこと、そしてフィードバックから学ばせることっていうことを教育現場直接できるときにはしてあげて、そしてそのフィードバックから学ぶ精度を上げたりとか、その場でしてあげたりとか、フィードバックから学ぶ精度そのものを上げる方法をまあ教えたり、その上げる方法自体を自分で発見したり誰かから学んだり改善したりできるようにする、そういったことを教えていくことがこうファシリテーターの役割になるということです。でここですごく大事なことなんですけど、このフィードバックって大事だよ、これを上げていくんだよっていうことをいくら言ってもわからないです。具体的な何か学びたいことを通してでしかフィードバックから学ぶ大切さはわからないし、フィードバックを人生に取り込んでいくっていうこともできないし、そのフィードバックの精度を上げる方法を学ぶこととか、それをなんか他から取ってきて自分に取り込んでみたりすることっていうこと自体も何か本当に対象がなければ学ぶことはできないんですね。だから抽象的な概念今ずっと話してますが、あなたがすべきことはその人が学びたいことでを学ばせていながら、あなた自身の意識はフィードバックから学ぶということを学ばせているというふうに考えることがすごく大切です。ですから動画講座、写真講座とか言って僕たちはいろんな講座を用意していきますが、もうその全てを受けさせてあげてほしいぐらいに思ってます。そしたらもうあらゆるその実体験からが指し示すフィードバックで学ぶっていうことが見えてくるはずですしですね。でこんな風にして私たちの人生ってのは具体的です。もう具体的なこう物理的な何か形があるものと連動しているわけですから、それを通してこういう抽象的なフィードバックってことを学んで、そして学んだことを他のことに応用する、自分たちの人生に取り込むことでもっと人生を面白くしていくっていうことができると僕は考えています。でそれをやっていくのがラーニングファシリテーターの仕事です。非常に重要な役割を果たすことができる本当に刺激的な仕事がラーニングファシリテーターだというふうにですね、今一度思い返してもらえれば、いろんな困難はあると思うんです。辛いこともあると思うんです。でもそれを乗り越えるモチベーション、勇気、使命感っていうのが湧いてこないかなと、湧いてくるんじゃないかなと期待をしてこんな話をしてます。ぜひですね、一緒に僕もラーニングファシリテーターの一人として、あなたと共にですね、一人でも多くの人をの人生を面白くするっていうんですかね、そういったことにチャレンジしていきたいなというふうに思ってます。ではですね、具体的にフィードバックから学ぶためのまあ問いの力とか、そういったことについてこれから深めていきましょう。